はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、チームが満場一致はありえないという話をしたいと思います。珍しくですね、最近の時事問題というか話題になっていることに触れていきたいと思うのですが、最近とても、賑わせているというか、話題になっているのは、八村選手が代表のね、やり方に、批判ということで、各紙スポーツニュースで話題になっております。このことについてですね、少し触れていきたいと思います。先日、13日ですかね、グリズリーズ戦、ロサンゼルスレイカーズ対グリズリーズの試合で、その日は、河村選手と、八村選手がね、の対戦ということで、日本人対決みたいな形にはならなかったんですけど、一つのコートに、河村選手と八村選手が一緒にいるということで、非常に話題になった試合なんですが、その日の記者会見でですね、日本協会のやり方に対して、あんまり自分はいいと思ってないということを八村選手が言ったんですね。で、それに対して非常に話題になっているということです。どういうことかっていうとですね、ロサンゼルスオリンピックに向けて、4年後に向けて、トム・ホーバス監督の続投が決まったと。で、早くも今回21日には、アジア大会の予選のモンゴル戦がね、始まるというところで、八村選手はですね、僕としてはあまり言いたいことではないんですけど、という前置きをした上で、踏み込んで話をされたわけですね。自分もずっと日本代表としてやっていて、やっぱりちょっと代表のやり方があまり嬉しくないところがあってということを言ってました。で、日本の代表でやってる中で、強化っていうか、子供たちのために日本のバスケ強くして盛り上げたいっていう感じがあったんですけど、純粋にそういうバスケットへっていうことよりも、日本代表のやり方が少し、お金の目的があるような感じがしたので、そういうところはちょっと、どうかなと思っていますということですね。それからコーチ陣についても、僕たちは日本代表の男子のトップのプレイヤーたちなので、男子のことをよくわかってる、アスリートとしてもプロでやってて、プロとしてもコーチをやったことのある、そういう人がコーチになってほしかったんでっていうことを協会に言ったんだけど、叶わなかったと。そういう協会の姿勢があまり、自分としては嬉しくないっていうような言い方をされたんですね。端的に言うと、ホーバス監督が続投することに対して、それじゃあ日本あんまり強くならないと思いますよっていうようなことを、言ったけど伝わらず続投が決まったというところに対して非常にこう残念に思ってるという話なんですね。この発言をしたことに対して八村選手が、よく言ってくれたっていう声も SNS にあるし、こんなこと言うもんじゃないっていう声も SNS にあるし、それについては、私はね、どっちがいいっていうことではなくて、八村選手は自分の気持ちを率直に語ったんだと思います。じゃあ一方、批判というか、日本代表のね、トップのプレイヤーたちを率いるその男子のことをね、分かっているアスリートとしてもプロとしてやってた、でプロとしてもコーチをやったことがある、そういう人にコーチになってほしかったというふうに言われてしまったホーバス監督が、じゃあ悪いのかというと、そのホーバス監督がいたからこそですね、日本のバスケット良くなった面も必ずあると思うので、これはホーバス監督が良くないと。で、逆に今パッと考えてですね、その男子のことをよく知っていて、自分自身もアスリートでやってて、で、プロのコーチもしたことがあるっていう監督が誰かいるのかっていうとですね、私がパッと思い当たる人があんまりいないんですよね。こういう人って。それこそ外国人コーチをこう雇ってくるっていうことになるかと思うので、やっぱりそう考えると、ホーバス監督が続投っていうのは、一つのいい選択肢だったのかなというふうにも思いますし、非常に難しい問題だなというふうに思います。ホーバス監督は、今までね、世界レベルで確かに結果を出してきましたけど、ずっとそれは女子で、やり方が、具体的にどこがどうっていうのはわからないですけども、その活動を通じて、男子向きの私たちに合ってはいないなっていうふうに、八村選手が思ったとしても、これは不思議じゃないと。やっぱり女子教える専門家と男子教える専門家って明らかにやっぱり違うと思うんでね。特に上のレベルになってくれば。だからそういうふうになるっていうことは、不思議じゃないなと思います。だからどっちがいいとかどっちが悪いっていうこと ことではないですね。で、私の、まあ、個人的な考えで言うと、ホーバス監督がヘッドコーチでももちろんいいと思いますが、選手の力っていうのはやっぱり大きいので、オリンピックで本気でね、躍進をするとなったら、4年後、八村選手の力は必要だと思います。はい。まあ、今の現状、八村選手を超える選手が日本に4年後に現れるとは思えないので、はい。まあ、彼が中心になって、で、いいプレーができるっていうメンバーが揃っていくと、やっぱり日本は強くなるのかなというふうには思いますね。うん。で、今日の本題でチームが満場一致はありえないということなんですけど、やっぱりこれは、今、八村選手がすごく批判をして、批判なんかするもんじゃないっていう声だったり、それから、よくぞ言ってくれたみたいな声だったり、まあ、いろいろ出てるんですけど、まあ、私はそれどちらもなんかあんまり、その外野が言うことはあまり、なんていうかな、どっちが正しいっていうつもりはなくて、まあ、これ非常にこうある意味普通のことなのかなと思うんですね。うん、選手たちがある程度監督コーチ陣に疑問を持っているとかっていうことが、まあ、普通なことなのかなと思うんですね。で、チームが満場一致っていうのは絶対ありえなくて、まあ、最近話題の政治とかね、選挙がまさにそうですけど、圧勝って言っても、うん、過半数ちょっと超えるぐらいの投票を得るにとどまるわけで、半分近くの人は自分のことを反対してる人なわけじゃないですか。ね。早い話。まあそんなもんなんじゃないかなと思うんですよ。で、トップのやり方、もうこれ多分、学校のね、クラス運営もそうだし、多分会社のね、経営もそうだと思うんですけど、トップに立つ人っていうのは、もう仕事は決断であると。うん、決断であると。で、決断っていうことは何かを決めるということと同時に何かを捨てるってことなんですよね。ってことは、その捨てるっていうことを、選択肢の中に持ってた人からとっては面白くないわけですよ。はい。なので、チームとしてね、うん、こういう練習をやります、こういう活動をします、ね、こういうところを目指します、みたいなことをどんどん上のトップが決めていくわけじゃないですか。で、そうなった時に選手の中で全員がね、うん、それで行きましょうっていう風な完璧な満場一致って絶対ありえなくて、私たちは指導者として、またはクラスのね、まあ、担任としてとかね、組織をこうまとめて何か決定して動かす立場にある以上は、絶対に満場一致はないと。満場一致はない中でも、過半数を取って、そして前に進めていかなきゃいけないっていう、こういうまあ勇気が必要なんですよね。はい。なので、まあ、橋村選手がああいうふうに言ったことは、言ったこと自体は私は素晴らしいと思うし、自分の意見だからね。うん、素晴らしいと思うし、まあ、ただそれが、なんか、なんていうかな、特別なことではなくて、きっとこの、うん、現場の中でやっぱりトップに対してどうなんだろうなって思うのは、まあ普通なことなんじゃないかなと思うんですね。はい。だから、私たちが考えなきゃいけないのは、チームが満場一致になってないことを良くないって思うんじゃなくて、それは普通だと。うん。で、最大過半数を取って、なんとか、まあ半分ぐらい納得してもらった上で、なんとかうまく、全体を持っていくっていうこと以外はできないっていうことを、まあ考える、一つの材料かなと思って、今日はこんなお話をさせていただきました。きっとあなたの組織もですね、うん、正直言って、あなたに賛同している人は、絶対満場一致はあり得ないですね。私もそうです。私も自分の組織、絶対私に対して満場一致っていうのは、どの瞬間も絶対ないと。必ず、どうかなと思っている人はいるという中で、過半数を取って全体を動かしていく勇気とその行動力が必要だというふうに、私は思いましたというお話です。はい。ということで、いかがだったでしょうか。今日はね、ちょっと、時事問題扱ってみましたけれども、ちょっとでも面白かった、興味が持てたという方は、ぜひいいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。チャンネルのフォローもよろしくお願いします。もうちょっとだけお話をして、終わりますね。はい。ではですね、昨日の放送、音声コンテンツから学ぶ学習定着率というね、少し変わった切り口で昨日放送しました。まだ聞いてないという方はこのチャプターのリンクから聞いてください。影島さん、三原先生のボイシーは毎日更新で、なおかつ朝の時間帯なので、聞きやすいのも定期リスナーが増える理由だと思いますと。一回で満足せず、一回言ったからではなく、小さなことを毎日言うことが改めて大切だと感じましたということで、影島さんいつも聞いていただいてありがとうございます。そして、宮崎先生が、ちょっとごめんなさい。あ、はい。聞こえてますでしょうか。宮崎先生ですね。いつも、勉強させていただきありがとうございます。毎日コツコツですね。と。コツコツが勝つコツ。ということをおっしゃる監督さんがいました。いいですね。コツコツが勝つコツ。いいですね。はい。ありがとうございます。 川田さん、動画じゃないので通勤の車の中、家事の最中、いわゆるながら聞きができることが魅力ですと。毎日聞くにも短すぎず長すぎない時間で、日々の生活や子供の教育にとっても役に立ってますということで、嬉しいです。ありがとうございます。最後、うなぎさん、毎日放送を楽しみにしてます。私は車内、家事の、最中、朝の準備の時間をボイシーの時間としてますと。特に餃子を包みながら聞くとあっという間に包み終わります。いいですね。ありがとうございます。餃子包んでらっしゃるんですね。これからも楽しみにしておりますということで、嬉しいです。ありがとうございます。こんな感じで、コメントいただいたものはお返しいたします。今日の放送についてもぜひコメントいただければと思います。またですね、放送の内容に関係なくても何か、このボイシーで取り上げてほしい、質問とか、話題ありましたら、それもコメント欄にてお願いします。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は放送の説明欄から一度案内ページ見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。